水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。8月15日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの鈴木由紀です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作しています。さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えしてね、もっと世田谷を楽しんでもらおうという番組であります。はい、さてまずは あなたからいただいた、まずメールをいつご紹介しましょうね。ラジオネーム夏空さんからです。いらっしゃいませ。夏になって子どもたちは授業でプールに入れると大喜びですが、私はどうしても長い距離泳げなくてプールが大嫌いでした。ゆうさん、ゆうきさんはプールお好きでしたかって。ゆうきどうだったの。
いや僕泳げないんで。
あ、本当、
はい、
浮かべない、
いや、まあ、浮かぶくらいは。でも進まないですね。
プールの授業どうだった。
プールの授業はなんで一番後ろに並んで、一番遅いんで、みんなを待たせてるっていうのが。
クロールはできる。
クロールできる。いや形はできるんですよ。で浮くこともできるんですけど、前に進まないんで。
その方が難しくない。
いや、なんかずっと
泳いでるのに前に進まない方が難しくない。
いやいや、全然進まない。どうやって進むか全然わからないんですよ。
いやどうやって進まないかがわからない。
ま
あ世田谷区にもね、いろいろ区民プールとか公園の中にありますんで、この夏ぜひプール楽しんでみてはいかがでしょうか。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 優しいですね。834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X の方がツイートしやすいんで、ぜひぜひ、皆さんからの意見、お待ちしております。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
なんかさ、お腹出してまんま寝てた。
なんでですか。
なんか風邪声だよね。
ちょっと夏風邪ひいちゃって、ちょっと前にちょっともっとひどかったんですけど、戻ってきたんですけど。
あ、そうか。
ちょっとガラガラで。
ちょっと頑張ろうね。
そうです、頑張ります。
はいよ、
はい、
世田谷ファンタイムへあなたの声聞かせてくださいね。水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは世田谷ボイス。今回は優希がリポートに。
はい、駒澤大学の野球部に行ってまいりました。
ほうほう、
強豪校で知られてるんです、
ですね、
トートリーグというリーグに属してまして、はいはい、今までもですね、中畑清さんとか元ジャイアンツでベイスターズの監督も
何度かお話ししましたよ。
あ、本当ですか。
あんまんまの方ですよ。
あ、そのまんまなんです、
はい、
プ
ライベートも。
中畑さんが今 OB 会長やってたりするんですよ。でちょっとその駒澤大学、強豪校だったんですが、去年の春にちょっとトートの2部リーグに落ちちゃいまして、はい、そこからちょっと
駒澤が、
そうなんですよ、
そう
巻き返しを図るということ で今年、この間6月にですね、春のリーグ戦が終わって一部にまた戻ってきたんですね。で、この秋
復活か。
そうです、また秋のリーグ戦で全国制覇をまた目指すということで、ちょっと強豪校の駒澤大学を訪ねてまいりました。ここは京王線千歳烏山駅から歩くこと20分程度にある駒澤大学硬式野球部のグラウンドです。今日はですね、天気が悪くてこう降ったりやんだりしている、天気でして、風もですね結構強く吹いています。今グラウンドの目の前にいるんですけど、今日はちょっと選手の人影は見えないんですが、目の前にですね、もう本当プロでも使えるような立派な球場が広がっております。駒澤大学野球部ですね、 OB のプロ野球選手も多く輩出してまして、現メジャーリーグのシカゴカブス今永翔太投手であったりとか、横浜 DeNA ベイスターズの元監督中畑清さん、あとは今の広島東洋カープの監督新井貴浩さんなど、これまで80人以上の OB の輩出実績があります。時々 OB の方も指導にいらっしゃるそうです。それでは早速駒澤大学野球部のキャプテンにお話を伺います。ではキャプテン出村ゆめた選手にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくします。
まずキャプテンから見て、こう駒澤大学野球部の特徴ってありますか。
はまずみんな、いい子だなっていうイメージで、やんちゃな子も少ないしいい子すぎるところが、いいところなのかなと思います。
こうそういういい子なところ、
はい、
が多い選手、はい、で野球ではこうどういう特徴が出てると思いますか。
野球ではやっぱり寮ではあの普通に、まあ、大学生って感じなんですけど、うん、やっぱ野球になると人が変わって、うん、もうその大事な一戦とかでももう勝ちたいっていう思いが前面に出てて、うんうん、野球になるとまた人が変わるような人が多いかなと思います。う
ん、はい、今ちらっと寮っていう言葉出てきたと思うんですけど、はい、大体もう皆さん寮で生活されてる、
はい、そうですね、大体ほぼ全員入ってます、
うん、こう寮を含めこうグラウンドも、はい、まあ、今あのデムラ選手の後ろにバックにですねグラウンドが広がってるんですけど、はい、グラウンドと寮以外にどういった施設があるんですか。
はグラウンドの左中間の方に室内練習場があって、うんうんうん、でその2階部分がウェイトルームになってます。
それ どのくらいの規模なんですか。室内練習場とかは
室内練習場は内野ノックができるぐらいの広さで、あ
結構広いですね、
はい、
でウェイトルームも
ウェイトルームが2階にあって、うん、まあ、狭いですけど全部器具は、ね、素晴らしいのが入ってるので、うん、充実してます。
いやもう各々が好きな時にこうウェイトであったりとかが、
はい、そうですね、いつでもできます、うん、はい、
あと寮生活とかだとこう食事とかどうされてるのかなっていう。
食事はあのほぼ毎日出て3食出ていて、でおかずの量も今年から増えて、あの、うん、チームの方針が体作りがまず大事っていうので、あのご飯の量もご飯のグラム数まで測ってで記入して、そういうところはもう全員で取り組んでます。
もう全員記入して
全員米のお米の量を測って、その体重各欄とご飯の量各欄があるんで、それを毎日3食やってます。
それも寮母さんが作って。
そうですね、作ってくださ
る、みんなで一緒に食べるっていう寮生活なんです、
はい、
スローガン、
はい、
今年剣道将来、
はい、
これはどのようにして決まったんですか。
新チーム始まった時に4年生で学年ミーティングをして、うん、で僕たちの代は1年生の時からたくさん負けて、で入れ替え戦も経験して、で悔しい思いをしてきたんで、まあ、僕たちの代は、まあ、たくさん勝って、まあ、いろんな経験して、まあ、これまでの悔しさを、まあ、バネにやっていきたいっていう思いがあったんで、まあ、この言葉になりました。ま
あ、監督が変わってからこう、まあ、2部の期間があって、はい、そこからまあ巻き返しっていう形で、はい、春季の大会で2部リーグ制して1部に上がったんですよね、
はい
はい、でこう1部昇格となった時のこう、まあ、率直な感想をちょっと聞かせてもらえますか。
まあ、まずほっとしたっていうのが一番で、うん、で、まあ、新チームの時から一部昇格に向けてやってたわけじゃなくて、あの一部昇格は通過点で、一部優勝っていうところ、一部優勝っていうところと一部であの上昇軍団になるっていうところを目標にやってきてたので、うん、あの勝って嬉しいんですけど、ほっとしたと同時にもう一回気を引き締めて、あの秋やんなきゃ意味ないんで、そういう締まる思いっていうのもありましたね。
じゃあもう選手の皆さんは、一部に昇格したところで、まあ、嬉しい気持ちはあるけど、
はい、
まあ、これからだっていう通過点ってい
う
感じでみんな前を向いてるっていう、
はい、
そうなんですね。ありがとうございます。こう来季こう、まあ、秋季リーグ秋からこう、はい、一部の強豪校と対戦していくと思うんですけど、
はい、
そこに向けてこう準備どのように進められてますか。
そうです、準備のところで、まあ、入れ替え戦終わってから少し期間が空いて、で全体で始まって、で冬からチームで徹底という言葉を大事にして、いろんなことを決め事だったりをもうとりあえずみんなでやるっていうところを冬から継続してやってきたので、まあ、秋もその継続徹底力っていうのを大事にして、そこが崩れなければ必ずいい戦いをできると思っているので、やってきたことを信じてやりたいなと思ってます。
具体的にこう徹底しているところとかってあったりしますか。
はいはい、まずアップのところでアップを仕切る学生コーチのメニューが出されたときに、まあ、必ず返事だったり、うん、行こうみたいな反応するっていうのを徹底しようってまずなって、去年まではやろうって言っても まあ、すぐできなかったり、まあ、やんなくていいかっていう雰囲気も流れてたんで、まずそこを冬からもしっかりやっていこうっていうのを言いました。で、さっき言ったんですけど、体重のところとかも最初は書くの忘れてたみたいな人も多くて、まあ、書くのを徹底しようってやってたんですけど、なかなか去年とかはできてなかったんで、そういう書くとこだったり、できることは絶対にやろうっていうのは冬からやってたんで、そこを秋までしっかり継続してできれば、チームの戦術的なところも全員で徹底できると思ったんで、そこを秋までもう一回見直してやっていきたいなと思います。
そういったところでコミュニケーションとかを図って、はい、こう、まあ、上級生下級生とかもあると思うんですけど、はい、やってると思うんですけど、まあ、今選手間の話を聞いたんですけど、こう、はい、まあ、監督であったりとか、まあ、スタッフマネージャーさんたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、そういった方とのこう選手とのこうコミュニケーションであったり関係性ってどのような感じですか？
はい、まず練習始まる前の各自でアップするんですけど、その時からもう監督だってコーチの人がグラウンドを歩いてくださって、いろんな選手見てくれてるんで、まあ、会話の量自体は多いわけじゃないんですけど、もう常に見てくれてるっていう、まあ、緊張感だったり安心感があるんで、まあ、会話は多くはないですけど、なんか距離は近いっていう印象はあります。
現状の課題、こうチームとしての課題、どのように考えられてますか？
そうですね、まあ、2部でも、まあ、5敗してるんで、とても技術力とか能力が一部のチームに比べて飛び抜けて出てるわけじゃないんで、とにかく秋までは、まあ、個人のスキルアップっていうところを、まあ、今もやってるんですけど、各々がもう一回技術上げないと、まあ、一部に今いるチームは、まあ、150キロバンバン投げるピッチャーも多いですし、まあ、このままでいくと優勝できる力はまだないと思ってるんで、夏向け個人のところを見つめて、で最後チームでまとまればいい戦いできると思うんで、まずは個人の力を上げることが大事かなと思います。
具体的にこう練習方法とか、はい、そういうところ工夫されているところ、意識しているところってありますか？
今はチームの取り組みで体の部分を重視してやってて、ウエイトの日とランの日を交互に今やってて、まあ、大体1時間で終わるんですけど、その後はもう個人の時間に任せられてるんで、課題練習っていう風になってて、何してもいいって感じなんですけど、まあ、そこは、まあ、自分と向き合わないと成長できない時間だと思うんで、この時間をいかに大事にするかで秋変わるかなって思ってます。
今おのおのが自分と向き合って、はい、秋に向けてまとまっていくっていうところですね、はい、ありがとうございます。じゃあ最終的な目標をキャプテンからお願いします。
もう新チーム始まる時から一部優勝にふさわしいチームになろうっていうことでやってきてるんで、もう一部優勝っていうのを頭に置いてやっていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日は駒澤大学野球部についてキャプテンの出村ゆめた選手にお話を伺いました。
キャプテンの話からは生まれ変わったというのがよく伝わってきますね。
そうですね、やっぱり2部に落ちて監督が変わったみたいなんですね、
うんうんうん、
で結構この高田義文監督っていう監督なんですけど、結構名将で、はいはい、田中将大投手、マー君と斎、うんうん、藤佑樹の、
はいはい、覚えてますよ、
あの時の駒大苫小牧の監督なんですよ。
へえ、あ、そうですか。
入ってからこうウエイトの器具を増やして、
すごいよな、はい、ご飯の量を全部チェックして、で、ね、でおかずも増やして、
そうです。
へえ、でキャプテンが今2部リーグで5回負けたっておっしゃってましたけども、うん、でも勝負は時の運だからね、それは負けんこともあるだろうと思うけど、
そうですね、
それもやっぱり自分の中では許せないのかね。
うん、やっぱ圧倒的にっていう、まあ、駒澤の魂が多分あるんだと思うんで、
秋期待ですね。
そうですね、全国制覇をちょっと期待したいですね、うん、はい、
駒澤大学野球部でありました。以上、世田谷ボイスでした。おいしい世田谷。さあ今夜のおいしい世田谷は何？
はい、今夜はですね、無意自然さんのいちご一会シフォンケーキ、
いちご一会シフォンケーキ、
はい、
なんだろう、
とどろき駅から徒歩10分にある無意自然さんというお店の完全予約制のシフォンケーキです。
買うのに完全予約なの？
完全予約、
席をリザーブとかじゃなくて、
もう注文が入ったら、うん、そのコースしか作らないみたいなんで、
ほ
こう食品ロスとかちょっとあのその辺も考えられて
出ないよね、
はい、なので完全予約制です。なので僕もちょっとまだ食べたことがない
んです。初めてですね、はい、なんか柔らかそうなこのホールのシフォンケーキが目の前にあるんですが、うん、このワンちゃんの足跡がこうなんていうの、デザインされてるのはどうして？
ですね、これ実はワンちゃんも食べられるシフォンケーキ、
このケーキ自体が
食べられます。で、
僕も食べていいの？
はい、もちろんです。ワンちゃんと一緒に食べられるんです。
じゃあ僕が食べたこのシフォンケーキをちょっと分けてあげてもいいってこと？
大丈夫です。
へえ、はい、そんなことできんだ。いただきます。どんなお味でしょうか？あ、ちょっとあれですね、抹茶風に見えます。あ、これなんだ、野菜かな、なんだろう、このちょっと緑っぽいのは。いただきます。
どうですか？
すごいしっかりしてる。でね、味はね、優しい感じ、
優しい感じ、野菜、
うん、ふわんとしてる。なんだろうこれは。
実はいちご一会って、名前の由来がですね、世田谷区の農作物、世田谷さんの農作物を、うん、積極的に使われているということで、季節によってやっぱ取れる野菜とか変わってくるので、うん、なので一期一会。
これは何？今僕がいただいたのは、
今回ですね、とどろきの高橋農園さんの、うん、枝豆。
枝豆、なるほど、だから緑なんだ。
そうです、そうです。あとはピュアホワイト、トウモロコシですね。
へ
え、これが使われているもの。
枝豆のシフォンケーキ、
はい、
ちょっとびっくりなんですけど、うん、あ、そう、あ、言われてみればかな、それとも僕は単純なのかな。でもなんか枝豆の味もするよ。
枝豆の味も、うん、甘い感じ、
うん、ほんのり甘い、
うんうん、
でも後味の方がいい感じ、
うん、やっぱこうワンちゃんも食べられるように、
ほん
と一緒に、ほんとこのオーナーの方もワンちゃん大好きで。
じゃあこれ僕持って帰るわ。
どうぞ
持って帰って、うちのワンコと2人で食べるわ、う
ん、でまた完全予約制で一期一会なんで、うん、また季節変わると材料とかも変わっていると。
そうなんだろうね、はい、だって枝豆はもう今がね、
うん、
旬ですからね、
夏野菜なので、はい、こちらが、とどろき駅から徒歩10分無意自然さんの一期一会シフォンケーキですね、
うん、いやそうか、勇気って風邪ひくと噛むんだね。
今日神気味ですね。
以上、おいしい世田谷でした。さて、8月のメッセージテーマなんですけどもね、
はい、
あなたが好きな食べ物の屋台は何ですか、お祭りなんかでね、
う
ん、出店なんかで何がお好きですか、はい、ということでメッセージいただきましたら、ラジオネームサブ様からいただきました。
ありがとうございます。
夏祭り屋台で絶対買うのがベビーカステラです。一口サイズで大好きです。家でたこ焼き器でホットケーキミックスを使い作ってみたら、なんか違うものができました。あれやっぱりね、あの味再現するのは、仮にまんまできたとしても、あそこの場で食べるのと、うん、ご自宅で食べるのは違うでしょうね。
いや、違う気はしますね。
なんかが違うんでしょうね。う
あの味を再現するのも難しいんですかね。
まあ、再現するのも難しいかもしれないけども、
あと雰囲気と、やっぱ
そうだね、なんかだってたこ焼きだってやっぱお店で買うのと違うじゃん、自分家のたこ焼きで
作
って
、うん、全然違いますね。ま
あ、自分家内の楽しさあるよ、好きなもん入れてさ、
ソーセージとか、
うん、あちちなんか言いながら食べるのもね、うん、楽しいのことは楽しいけど、まんま一緒になるとはどうなんでしょうかね。
やっぱ雰囲気マジックみたいなのあるんですかね。
あるんじゃないよね。やっぱ空気も大事だよね。空気も一緒に食べてるのかもしれないですね。
いいですね。
はい、あなたからもお待ちしております、
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、 優しい@fmsetagaya.com FM 世田谷のホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。セタファンのハッシュタグを忘れずに、メッセージテーマのほか、応援メッセージ、僕たちへの質問、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしてます。じゃあ最後のコーナーいきましょう。
ゆうきのゆうゆうサーチ。 このコーナーは僕鈴木ゆうきがゆうさんが気になりそうな事柄ワードなどとにかく面白そうな何かについてインターネットでサーチして解説プレゼンする。
打率3割ぐらいかな、
2割8ですかね。
自分で下げていいの？
3割いってます。
今回3割いったら大したもんだよね、
まあまあ3割くらい当たれば、
はい、いっちゃいってないのかな。
今回はですね、
はいはい、
マダックスです。
マダックス、
マダックス、
マダックスじゃなくてマダックス、
マダックス、
いきましょうか。
はい、
30秒です。よーいドン。
マダックスは近年使われるようになった野球用語で、あの先発ピッチャーが、100球未満の球数で完封勝利する記録を指します。元メジャーリーガーのグレッグ・マダックスさんって方がいたんですけど、その人が現役時代13回この記録を達成して、そのマダックスさんのファンだったベースボールライターがこう後々、まあ、その記録をマダックスというふうに提唱して、それがまあ日本にも伝わって最近実況とかでも使われるようになりました。
100球未満に
100球未満
で、
で完封勝利、
あ完封1試合、
はい1試合、これ結構どれくらいすごいか、
大変だよそれ。
いや大変です。
100球超えるじゃん普通。
はい100球超えます。
完封100球以内、
完封100球以内です。
バケモンだね今考えるとね。今もうほらピッチャーも細分化しちゃったじゃん。
いやそうなんですよ、すぐ、まあ、交代とかもあるんで、
ね、肩のことも考えてね、
なかなか見られない
ん
ですけど、
もうこれからその記録を抜く人はいないかもしれないね。
でもたまに高校野球とかでも達成する人いるんで、
100球以内で
今夏の甲子園やってるんで、はいはい、ちょっと注目してみてよ。
マダックス聞けるかもしれない
ですね。マダックス聞けるかもしれないです。
そうですか、
はい、
はい。あなたは野球好きなのね？
野球好きです、大好きです。
なんで？
なんでもし少年野球、中学野球までやってたんで。
何が野球やってて一番楽しかった？
野球最初WBC 2009年の WBC でイチローさんが、あの決勝戦韓国に、
あ僕ねゴルフ場で見てたな。ゴルフ場のあのお風呂場かな、
あれ見て始めようと思いました。父親も野球ファンだったんで、その影響もあるんですけど、
やっぱこう好きなことがあるっていうのはいいっすね。そんな鈴木くんとお送りしたこの番組、お相手は僕水島優と
鈴木優希でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。1週間お元気で。